ここで換気をしたいと思います。 2,3 分で結構ですのでお願いします。それでは聖書をお読みいたします。マルコの福音書1章1節から8節までです。新約聖書3版の方は64ページ2017年版は65ページです。マルコの福音書1章1節から8節まで。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。今日はこのところからキリストの福音の始めと題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。お祈りをしてから始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、この新しい2024年度も変わることなく、神様の言葉である聖書から聞き続けることができる、この何よりの幸いに心から感謝をいたします。ご聖霊の助けがなければ、私たちは聖書を正しく悟ることができないものです。どうかこのものではなく、主ご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださいますように。あなたがお一人お一人の必要をすべてご存知ですから、命の御言葉、救いの御言葉を今日語ってくださるようにお願いいたします。このひとときを主の御手にすべてお委ねして、イエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。2024年度、今日初めの礼拝になります。今年度はですね、このマルコの福音書からご一緒に耳を傾けていきたいと願っています。総会の時にも少しだけマルコの福音書について説明をさせていただきましたけれども、マルコの福音書というのは一般的に行動の福音書と呼ばれています。明るくなりましたねありがとうございます。行動の福音書、行動というのは動き回る意味での行動の福音書と呼ばれています。福音書は4つありまして、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと、それぞれの特徴があるんですね。それぞれの視点からイエス様のことが語られていますけれども、このマルコに関してはイエス様の教えとか説教ということではなくて、イエス様の行動をこう生き生きと描写している、そういう特徴があるのがこのマルコの福音書ということになります。この福音書の著者はマルコなんですけれども、このマルコという人物は十二弟子の使徒ペテロの従者、付き人であったと、そしてペテロの通訳をしていたのだと伝えられているんですね。ペテロは イエス様が去られた後のこと、宣教活動をしていく中で人々にイエス様のことをこう語り伝えていきました。でそのペテロの隣にいたのがこのマルコ。ペテロの話を聞いてイエス様の生涯をまとめていった、そういう福音書になるということなんです。少し聖書に目を向けていただきたいんですけど、マルコの1章の10節のところにですね、マルコの1章の10節にイエスは水の中から上がるとすぐにという言葉がありますね。すぐにと言われています。11節にもするとという言葉があります。次の12節にもそれからすぐにという言葉がまた出てきます。これね、マルコの文章の特徴なんですよね。すぐにとかすると次にということで話がどんどんどんどんこう展開していく福音書なんです。私は読んでいると少し慌ただしいなってい う, こう印象を受けるんですけれども、このなんというかバタバタした雰囲気というか、いかにもペテロらしいなってお感じにならないでしょうか。我が家の会話もこういう感じなんですね私じゃないですよ妻のお話はどんどんどんどん展開していくんですね。ペテロはですね、イエス様はこんなことされたんだよって、そしてあんなこともされて、そして次にイエス様はこっちに行かれてあっちに行かれてと嬉しそうにこう証しをして話をしているということなんです。この生き生きとした躍動感がマルコの福音書にはあるということなんですね。イエス様は約3年間の間、ペテロをはじめとした12弟子たちをご自分のそばに置かれました。そしてご自分のなされることすべてを弟子たちにお見せになられました。ペテロはイエス様を見てこのように言っています。ペテロの手紙第1の2章22節をお読みしますのでお聞きになってください。第1ペテロ2章22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。これペテロのイエス様像ですね。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。ペテロは罪が一つもない、そして嘘が一つもないイエス様を見て、イエス様に感動したということです。そしてこのお方は絶対に信用ができる、そういうお方だと、この方に従っていけば間違いないということをペテロは確信しました。その上でペテロはイエス様を述べ伝えていったということなんです。私たちもこのマルコの福音書を読み進めることを通して、よりイエス様を知って、イエス様を見て、このお方は絶対に間違いのないお方だと、このお方に従っていこうと、こういう信仰思いを新たにさせていただきたいと願っているんです。そして十二弟子たちがイエス様によって使わされて出ていったように、私たちも毎週ここから派遣されていって、イエス様の素晴らしさを証ししていくような、そういう歩みに導かれたいと願って、このマルコの福音書を読み進めていきたいと思っています。それでは早速ですね、マルコの福音書を読み進めていきたいと思います。1節から4節までもう一度読みします。マルコの福音書1節から4節まで、神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの道を備える。3節、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これ子どもの質問の一番になります。1節に福音という言葉が 出てきました。この福音というのはどういう意味でしょうか。ちょっと難しい言葉なのでおさらいしておきます。福音というのは良い知らせという意味です。良い知らせ、また喜びの知らせと言われることもあります。良い知らせ、喜びの知らせが福音ということです。一節にはイエス・キリストの福音と書かれていますので、これはイエス様がもたらしてくださる良い知らせという意味になります。これがマルコの福音書の書き出しですね。神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で語られています。一つ考えてみたいんですけど、イエス様の福音というのはいつ始まったと言えると思いますか。イエス様の福音っていつ始まったものでしょうか。私たち新改訳聖書、おそらく今持っていると思いますけど、はじめという言葉がひらがなになっていますよね。私たちの聖書ははじめがひらがなで翻訳されています。他の翻訳を確認してみましたところ、いくつかの聖書は、始まり、女編に台所の台のはじめという字を当てている聖書がいくつかありました。はじめということですね。また他のいくつかの聖書を見てみると、今度は最初の書という字ですね、初級とかね、そのはじめというふうに訳している聖書もありました。で、前者のはじめ、女編の台の方のはじめというふうのを使った場合はどういう意味かというと、イエス様のお働きが時間的にちょうどこの頃、バプテスマのヨハネの頃からイエス様のお働きが始まっているんだという意味でのこの始めということになると思うんです。またもう一つの最初の書、こういうふうに訳した場合は、時間的なことというよりは、イエス様の福音の起源はどこなのか、イエス様の福音のお働きの源はどこなのかという、そういう意味合いが込められているんだと思います。で、私たちの聖書はあえてこれをひらがなにしているので、おそらく両方の意味を含ませているんだろうなというふうに想像しています。マルコの福音書はイエス様のこの公生涯、救いのお働きの始めをバプテスマのヨハネという人物から語り始めています。同時にマルコはこのことが旧約聖書の予言から来ているのだと、この2節と3節で旧約聖書の御言葉を引用しているんですね。旧約から来ていることなんだというふうに説明しているんです。ちょうど私たち昨年度ですね、旧約聖書をご一緒にずっと開いてきました。天地創造の出来事を見てきましたけれども、神様はこの世界を非常に良い世界として最初お作りになってくださいました。しかしアダム以来ですね、人間の罪が入ることによって、この世は常に悪に傾き続けてきたんだということをご一緒に見てきたところです。そこで神様はアブラハムという一人の人を召し出して、ここに救いのご計画を始めてくださいました。罪の問題、人間の罪の問題を解決することによって、もう一度私たちが神と共に歩むことができる、そういう祝福を与えようと約束してくださったのです。アブラハムはこの約束を素直に信じて、そして彼は義と認められて神に受け入れられていったというところ、そこまでをちょうど見たところだったんですね。今日2節と3節に言われていますこの旧約聖書の御言葉はですね、そのアブラハムの時代からだいたい1300年ぐらい経った頃のことです。預言者イザヤの時代の言葉になります。イザヤの時代、預言者イザヤの時代、イスラエルという国は神様に逆らい続けた。その結果としてバビロン帝国に滅ぼされてしまいました。イスラエル人たちは遠い外国へと今捕虜になって っている、そういう悲惨な状態なんです。おそらく国としてもそうですし、また一人一人の人生の中でも最も暗く最も苦しい時期だったのではないでしょうか。しかしそういう中にあって、この預言者イザヤはあなた方は回復があると、あなた方は解放されることができるんだという希望を語っていくんです。3節の鍵括弧にこうあります。3節、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。これは罪を悔い改めて神の元へと帰る道をまっすぐにしなさいと、つまり解放が起こるからその準備をしなさいというイザヤの良き知らせ、福音が語られたということなんです。そしてこの言葉の通りに彼らは解放されて祖国に戻ることができたということ、これが歴史の事実です。でこの言葉はですね、当時の人々ですね、イザヤの時代の人々に語られたものです。しかしそれだけではなかったのだとマルコはここで言っているのです。その御言葉の意味は、後の時代には全ての人が、全ての全世界の人が神様のもとへと立ち返っていくことができる、そういう道が備えられていくことになるのだとマルコは聖霊によってここに語っているということなんです。この旧約聖書の予言の通りに、バプテスマのヨハネという人が神様から使わされてきました。ヨハネはイエス・キリストの福音がいよいよ始まるのだと、それゆえ罪を悔い改めて準備をしなさいと人々に叫んでいるということなんです。遠い昔、今から4000年前にアブラハムに約束された救いのご計画、そしてその後の預言者たちによって語り続けられてきた救いのご計画がいよいよ実現する時が来たということなんです。子どもの質問の2番になります。私たちにとっての福音、良い知らせとは何でしょうか。今の私たちにとっての福音とは何でしょうか。それはイエス様が私たちを罪から解放してくださるという良き知らせということになります。それでは5節、そして6節をお読みしたいと思います。5節と6節です。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。6節、ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたと言われています。当時の人々は皆ですね、ヨハネのもとにやってきたということなんです。これは何を意味しているかというと、ヨハネが旧約聖書に予言されていたあの人なのだと、それを人々が認めたということを表しています。6節にヨハネのこう生活のスタイルが書かれていますけれども、非常に特徴的な生活でした。ラクダの毛の衣を着てですね、皮に腰の帯を締めて、そしてイナゴと野蜜を食べていた。これ荒野に住んでいたので、イナゴと野蜜を食べていたんですね。そういう生活をしていました。旧約聖書の第二列王記の1章8節にこういう言葉があるんです。お読みします。第二列王記1章8節、彼らが毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言ったと。毛衣を着て革に腰の帯を締めた人がいますと。でそれはすぐに分かったんですね。それはエリアだと言ったと言われています。エリアというのは 旧約聖書の一番代表的な預言者になります。彼は毛衣を着て腰に革の帯を締めていたと、これヨハネと同じ格好をしていたということですね。つまり人々はバプテスマのヨハネを見たときにすぐに、ああエリアのような預言者が神から使わされてきたんだなということがすぐに分かったということなんです。それで人々は心動かされて罪を告白してヨハネからバプテスマを受けていったと言われているんですね。イエス様が来られる前のこと、これ旧約聖書の時代というふうに言いますけれども、イエス様が来られる前、旧約聖書の時代の信仰というのを一言で表すと、それはどういう信仰ということができるでしょうか。旧約聖書の信仰とはどういう信仰だったでしょうか。旧約聖書の信仰というのはシンプルです。罪を悔い改めて律法を守ることですね。これが旧約聖書の時代の人々の信仰。罪を悔い改めて律法を守ること。で、実はそれだけではないんですね。律法を守るのだけれども、律法を守りきることができないので、救い主を待ち望むこと。これも旧約聖書の信仰の形なんです。律法を守ることと、そして救い主を待ち望むこと。これがイエス様以前の本来のというか誠の信仰ということになります。ヨハネはこの考え方に従って自分の罪を認めて救い主に出会うことができるようにと人々をイエス様のもとへとこう導く役割を果たしたということになります。おそらくですね、私たちもイエス様に出会う以前ってありましたよね。皆さんイエス様に出会う以前ですね、誰かがヨハネのような役割を果たしてくれていたのではないでしょうか。私を教会に初めて誘ってくれた人がいるかもしれません。私に聖書を教えてくれた人がいると思います。また救いのために祈り続けてくれたそういう人がいたのではないでしょうか。それで私たちはイエス様に出会うことができました。そして今度は私たちも同じようにですね、誰かをイエス様のところに導いていくそういう役割を与えられて、そこに立たせられているということになります。まあ、そう言われるとですね、自分は人を救いに導くことなど到底できないと、それは荷が重すぎると思うのではないかと思うんです。私もそういうタイプなんですね。あんまり伝道してるの見たことないんじゃないですかね。私が苦手なんです。しかしです、しかし人の救いというのは人間にはできることではありません。人をお救いになるのは神様の役割、神様の御業です。私たちにできること、私たちの役割は何かというと、それは人々にイエス様を紹介することです。イエス様のもとに人々を連れてくること、これが私たちに与えられた役割になります。私クリスチャンホームで育ったのでなかなかわからないんですけど、教会って入りにくいとこですよね。おそらく初めての方には一人ではなかなか来られないと思います。もし興味があったとしても何か信仰を強要されるのではないかとか、献金を迫られるのではないかとか、いろいろ作法があって自分は浮いてしまうのではないかと、いろんな心配があると思うんです。そういう時に誰かが一緒に教会に行ってくれて教会のことをいろいろと教えてくれるなら、その人とイエス様の距離はぐっと近くなるのではないでしょうか。バプテスマのヨハネはイエス・キリストを指し示してそこに人々を導いていきました。 私たちも同じように家族友人隣人にイエス様を紹介するそのようなものでありたいと思うんですね。子どもの質問の3番、バプテスマのヨハネの役割は何でしょうか。ヨハネの役割は、みんなにイエス様を紹介すること、イエス様を紹介するのがバプテスマのヨハネの役割でした。それでは最後に7節と8節になります。7節8節を読みします。ヨハネはこう述べ伝えた、私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。8節、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになりますと、こう言われています。マルコには書いてないんですけど、並行箇所のルカの福音書を見ますと、どうやら当時の人々はもしかしたらこのヨハネがキリストなのではないかと、ヨハネが救い主なのではないかと、そういう考え方が当時あったのだそうです。ルカの3章15節に書いてありますので、後で確認してみてください。3章15節、それだけ当時ですね、このメシア待望、救い主を待ち望む心が人々の心の中に高まっていたということなんです。私たちは、人はどういう時に救いを求めるものでしょうか。私たちは自分の抱えている問題が自分では解決できないと、これを自覚する時に救いを求めていく心が与えられていきます。当時の人々も律法を守るということを厳しく教えられてはいたのですけれども、それができないということを負い目に感じていた。それで罪を告白するためにヨハネのもとへと続々と集まってきていました。自分にはどうにもできない罪の問題を抱えているのだと、このことが分かるときに私たちは救い主を求める心が与えられていきます。そこで大切になることは、本当に自分を救っていただけるお方のもとに行くということ、本当に自分を救う力があるお方のもとに行くということが大切になります。バプテスマのヨハネは自分の役割というものをよくよく自覚していました。7節の鍵括弧に言われていることですけど、7節、私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。自分などはイエス様と比べると本当に力のない小さなものなのだと、あくまで救いはイエス様のみにあるんだと、そのようにヨハネは考えていたのです。皆様はメシアコンプレックスっていう言葉をお聞きになったことあるでしょうか。メシアコンプレックスっていう言葉があるんですね。自分がメシアのようになってしまうっていうことなんですけど、何でも 私が解決しなければならないとこう思ってしまうんですね。周りの必要を次々と追い込んでしまっていく、そのような状態をメシアコンプレックスというのだそうです。ちょうど今御言葉の光で出エジプト記を読んでいるんですけど、若い日のモーセがまさにこの状態だったんですね。自分こそが苦しめられている、奴隷となっているイスラエル人を救うのだと、そのようにモーセは思って行動しました。しかしそれは彼に与えられている境界線を超えたことでした。それゆえモーセはこのことができずに結局は挫折してしまったわけです。これメシアコンプレックスという状況です。で、一方反対にですね、私たちは自分の境界線に触れるのを恐れるということも起こると思うんです。つまり神様から与えられている役割がお一人お一人にあるんだけれども、 なかなかそれを行おうとすることができないということも起こります。モーセが一度失敗して、その40年後ですね、80歳になった時にエジプトからイスラエル人を導き出せという、こういう使命を神様から与えられるんです。しかし彼はですね、その時できない理由、無理な理由をいくつも並べ立てて、そしてなかなか行こうとしませんでした。これ一見すると控えめで謙遜な姿にも見えるんですけれども、実は神様に信頼できていないということもあるということなんですね。バプテスマのヨハネは自分がなすべきこと、そして自分がしてはならないことをよくわきまえていた人です。8節を見ますと、8節には、自分がなすべきことですね、ヨハネがなすべきことは水でバプテスマを授けること、これがヨハネのなすべきことでした。これはイエス様以前の時代にも行われていた洗礼なんですけれども、水というのは外側だけを清める、外側だけを洗うことができる、これ限界のあるものだということですね。一方イエス様は8節によると、聖霊によってバプテスマをお授けになる方だと。全然違うんですね。聖霊というのは内側から私たちを作り変えてくれます。外側じゃないんです。そして聖霊は私たちを本当の意味で罪から解放することができるお方です。この救いの御業はヨハネにはできません。イエス様にのみできることだと、これをヨハネはよくよく自覚していました。神様が自分に与えられた役割については全力を持ってお答えしていくこと、そして与えられないことに関しては、与えられていないことに関しては神様にお委ねをしていくということ、この境界線が大事なことです。私たちもこれをしっかりと見極めることによって神様に従っていくことができるように、一緒に祈り求めていきたいと思います。本日はこのイエス様の高生涯の始め、バプテスマのヨハネが道備えをしたんだということを見てきました。そして私たちにも同じように道備えの役割が与えられています。で最後にですね、3節のイザヤ書の続きがありますので、これをお読みして終わりにしたいと思うんです。3節のイザヤ書の続き、イザヤ書の40章の6節から8節です。今週の御言葉にしてありますので、週報をお持ちの方は週報を見てみてください。イザヤ書の40章の6節から8節、ちょっと長いので6節と8節だけお読みしたいと思います。イザヤ書40章6節、叫べという者の声がする。何と叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう、その境は皆野の花のようだ。8節、花はしおれ、草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つと。これを叫べと言われています。私たちが叫ぶべきことは何かというと、神の言葉は永遠に立つのだということなのです。普段の生活の中で御言葉を叫ぶという場面ってあるでしょうか。ないですよね、なかなかね。私も社会人な長くしていましたけれども、そうそう御言葉をこう、語れる場所って少ないと思うんです。もちろんそういうチャンスがあればね、その時はすぐに語るのが良いと思います。では私たちは普段どのようにして御言葉を叫んでいけば良いのかということになります。でバプテスマのヨハネはラクダの毛の衣を着て、川の帯を締めて、イナゴと野蜜を食べるという、この預言者の生き方をすることによって、人々からこの人は預言者だと認められていきました。 私たちクリスチャンは何を着てどういう生き方をするならば人々にメッセージを伝えていくことができるでしょうか。私たちが着るべきはイエス・キリストを着なさいと聖書には言われています。イエス様を着てそしてここから出ていくというのがクリスチャンとしての生き方になります。来週の箇所からですね、いよいよイエス様の歩みを実際に見ていきたいと考えています。弟子たちはイエス様を間近に見てイエス様に感動を覚えてその上でイエス様に習う、そのような歩みへと導かれていきました。私たちも同じだと思います。イエス様をよく見てイエス様の素晴らしさを知ってそして感動を持って歩んでいくことによって御言葉を証ししていくものとなりたいと願うんです。またですね、御言葉を思いっきり叫べる場所ってこの世にあまりないですけどありますよね。それはどこかというとこの教会の交わりの中です。ここは御言葉をはっきりと語ってもいいんです。ぜひこの教会の交わりの中に私たちも知人家族を呼んできてですね、そしてここで御言葉を聞いてもらって、そしてここでイエス様に出会っていただく、そういう私たちの生き方になっていけばよいなと願いつつ、来週からイエス様の姿をご一緒に見ていきたいと願っています。誰かが道を備えてくださってくれたおかげで私たちは今ここにいます。今度は私たちが道を備えることによってここに人々を呼んでいきたいと、そのように思っています。お祈りをして終わりにいたします。天の父様、今日はイエス・キリストの福音の始めというところを見ました。アダムの罪以来神様から離れてしまっている私たち一人一人に救いのご計画を与えてくださり、そして私たちがイエス様に出会うようにと神様が導いてくださったことを心から感謝いたします。バプテスマのヨハネがイエス様を指し示してイエス様を紹介していきました。私たちも同じようにイエス様を着てイエス様を証しし、イエス様を紹介していくというこの与えられた使命役割を果たすことができるように、弱い私たちですのでどうか主がいつも助け導いてくださるようにどうかお願いをいたします。今週1週間もイエス様と共に歩む私たちであらせてください。今日の御言葉に感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。